はい、皆さんこんにちは。インタビューの桑野です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組も本当は見て聞いてくださる方がすごく多くてですね、はい、リスナーの方からも質問が来ていたということで、うん、ちょっとぜひ今日はそれの答える会にしたいと思うんですが、
わかりました。
いかがでしょうか。
はい、お願いします。
はい、なんかあれですよね、こう、まあ、私もすごく共感する悩みだったんですけど、うん、こういろんなこう周りのものとか、
はい、
外的なものからですね、こうに絵の影響を受けて、うん、なかなかこう時間 その優先順位のつけ方というか、
うん、
こうそういうこう集中できずにこういろんなことで時間を無駄にしてるんじゃないかと、
はい、
どうしたらいいだろうというね、うん、ご相談、きっと多分同じような悩みを持ってる方が、ね、多いなと思うんですよ ね、
はい、まあ、これありますよね、優先順位のつけ方をどうすればいいのかと。
もう人生においてそもそも優先順位が本当難しいと思います、うん、お金時間。
そうですね、でもそうですね、はい、だからこの優先順位を、はい、つけられる人
は、はい、
間違いなく人生が良くなりますよね。
確かに、うん、無駄が一気になくなるというか。
そうそう、うん、でこれは僕の考え方ですけれども、
はい、
優先順位のつけ方は、はい、自分にとって一番大事なものから、
はい、
まあ、ランキングしていくことですよね、
はい、
うん、
人生にとっての優先順位をまず
自分にとって大事なものだね。
人じゃなくて、とにかく
自分、うん、自分にとって大事なことの優先順位をまず作る、
はい、
うん、まあ、例えばざっくり言うと、
はい、
そうだな、仕事とプライベートってありますよね、生活の中 で、
はい、
でプライベートの中でも友達とか、
はい、
パートナーがいたり家族がいたりもするし、今自分は例えばランニングが好きだから走ってるとか、
はい、
自分は食事が好きだから食べに行くとか、
はい、
なんかいろいろあるじゃないですか、使ってる時間、で大体の時間を、書き出して、
はい、
それを自分が一番大事だと思ってる順番にね、並べてみるんですよ。
あ、もうまず自分がどういうふうに時間を使ってるかを普通にこう、うん、洗い出してみ て、
うんうん、
そこから自分なりにこれが一番大事とかっていうふうにまず組み替えてみるんですね。
そう、この大事というのは、はい、なんて言うんでしょうね、例えば仕事だったら社会人だから大事とかそんなんじゃなくって、自分が大事にしたいという意味ですよね。本当はこれを一番大事にしたいと、
はい、
本当はこういう順番で大事にしたいという順番でランキングを作っていくんですよ、うん、で結局、まあ、それでランキングついた、
はい、
時、まあ、そのランキング付けと実際の時間配分、はい、これがギャップだよね、
はい、やってみたら、
うん、
はい、
いや、そのギャップをどう変えていくのか、
どこを削るのか、うん、どこを増やすのか、そうそう
そう、
みたいな。
そうです、そうです、うん、だから何かの時間を増やしたかったら何かの時間を削らなければいけないので、はい、じゃあどうやったらこの時間を短縮できるのか、でここでようやくねノウハウを学べばいいんですよ。
あ、一旦まずそれをやってからその後の話ですね。そうそう、
だってね、本当はだってそうじゃないと、はい、本当にこう削っていい時間を削ってるかどうかわからないでしょ。
確かに危ないです。増やさなきゃいけないものを削ってるかもしれないですもんね。
そうそうそう、うん、
逆もしかり、まあ、
そうなったら結果的に人生の質は下がるから、
はい、
うん、
なんかすごい、例えば起業してたりとか、まあ、起業初期っていうんですかね、
人
とかのよく悩みって、なんか私も実際そうだったんですけど、こうインプットの時間とアウトプットの、
はい、うんうんうん、
なんですか、それこそ優先順位っていうんですか、
うんうん、
だからこうなんか学ぶ時間も欲しい、
はい、
でもなんか出していかないと結局お金にはならないっていうのもあって、アウトプットも必要、うんうん、でさらにみんなが悩むのがなんか人脈を作るための、
うん、
交流会とかパーティーとか、
うんうんう
ん、なんかこうそれこそある意味まあインプットになるんですかね。
あ、そうですね、
なんかそういうこうセミナー、なんか多分前もセミナージプシーの話したと思うんですけど、
はいはい、
なんかこう外に出て学びに行くものと自分がやる、うん、出すもの、うん、そのなんか優先順位が分かんなくなるとかよく聞きますよ ね、
まあ、これ仕事をやってる仕事にもよりますけど、講師とかね、コンサルタントとか、はい、いわゆる知的生産を専門にしてる人は、インプットの量を多くしとかないと必ず終わりがきます、
はい 怖い。限界がだってね、もう
だって持ってるものしか出せないからね、僕らみたいな仕事は、だからいかにその自分の中に、まあ、知識と経験のストックを持ってるかですよね、
はい、
だから、まあ、これお金で考えると分かりやすいんですけど、はい、アウトプットするっていうのは持ってるお金を使うってことなんですよ。
あ、そういうことですね、
うん、インプットっていうのはお金を稼いで入れるっていうことですよね、はい、だからこう入ってくるお金より出てくるお金が多かったら当然赤字になって終わるじゃないですか、
は
い、
あ、大変
それと一緒で
本当だ、お金と一緒だった、
うん、講師とかコンサルタントもインプットしてストックがなければ、はい、アウトプットばかりやってるともう出しっぱなしになっていくので、
は
い、もうコンテンツが切れてしまって、
あ、
うん、で、ああ、もうあの先生も何年も前から同じこと言ってて変わってないねで以上ってなっちゃうわけですよね、
はい、
うん、なので、あの、必ずインプットの時間は絶対に確保しとかないとこの仕事は続かない。
修行というか、そう、知的です
ね、うん、そうです、そうです、うん、
え、じゃあ逆にでもだから結構そのアウトプット大事だって、それこそセミナーとかばっかり行ってる人に対して結構そういう批判が出るじゃないですか、
ね、あ、それは学んでる段階の人ね、さっき言ったのはプロの人に関するアドバイスなので、
う
ん、学んでる人の場合、学んでばっかりの人の場合はアウトプットしないと、
はいは
い、要はこう能力を伸びる、能力が伸びるのは、そうそう、学んだことを実際に行動に移して、はい、ようやくこう身についていくじゃないですか、
は
い、まあ、知識が知恵に変わる、能力に変わるっていうのはアウトプットでしかないんですけど、
はい、
そういうの段階の人はね、アウトプットが重要ですよね。
じゃ、自分がその学んでる段階だってちゃんと分かってる人は、
うん、
アウトプットを優先すべきだし、
そうそう、
インプットばっかりに なりすぎないようにしなきゃいけないし、うん、プロの人はちゃんとインプットの時間を確保しておくというか、
うん、だって仕事はアウトプットで勝手にやってるから、
そうですね、
うん、別にその時間をあえて作る必要はないですよね、
うん、インプットを忘れずにそうやって自分で優先順位作るってことですね。
そうです、そうです、うん、
じゃあまずそのタスク管理、タスク管理っていうんですか、で自分がそもそも今どんなふうに時間つく、うん、使ってるか、
そうですね、まず見るとですね、なので、まあ、仕事プライベート関係なく、
はい、
自分が一番時間を使いたい順に並べてみるんですよ、はい、項目を
え、なんかでもその、
うん、
自分が使いたい順、
うん、
っていうのも結構その簡単に聞こえるようで実は難しそうって思ったんですけど、
あ、それはね、じゃあ逆のやり方をすればよくて、例えば今コナさんだったら、あ、もうこの辺同じぐらいの順位っていうのは何があります？
実際の使う時間ですか、う
ん
う
ん、はい、
あ、だからまさに私は、うん、インプットとかアウトプットっていわゆる仕事、
うん、
ともう私完全に今こう悩みは、
ええ、
オフがないんですよね。
オフを増やしたいの？
オフ増やさなきゃって思ってます。
あ、増やしたいの
そこだ、うん、さっきいつも言われてるあれですね、べきと、べきにまた私が、いや、でもなんかたまたまつい最近こうオフの時間を作った時に、
はい、
オフが3日間続いた時に、
うん、
ちょっとこう具合が悪くなったんですよ、
うんうん、
なんかこう休みすぎてるなって思って、でも、はい、次の日の仕事の生産性がすごい高くて、
うん、
あの、なんていうんですか、疲弊してない心も体も、
はい、
やりすぎてる
ね、
うん、だから、あ、オフは多すぎたら良くないんでしょうけど、うん、あ、やっぱり必要なんだなと思ったんです、
うんうん、
やっぱり忙しい自分って、
うん、
自分にも人にもすごい厳しくなっちゃったり、
うん、
ちょっとしたことでイライラするから、まあ、オフは作りたいって思いました、
うん、
ショートオフみたいな、
うん、じゃあそれまず実験してみたらいいよね。
いや、こ
う1日オフの次の日どうか、2日目オフの次の日どうか、
あ、3
日休んで次の日どうだったか、さっき実験したでしょ。
いきなり3日オフ作ったら、うん、もう病気でした、う
ん、あと、はい、こう2日と1日を実験して、でそのパフォーマンスを自分で測れば、あの1日必要なのか3日必要なのかが分かるじゃないですか。
あ、ということですね、う
ん、あとは単純に1日休みたいか3日休みたいのかっていう話だけだから、うん、
あ、じゃあそれで確認できるね。
そうそう、
あ、って思ったら多分一日オフは一日オフで、
うん、
もうずっと次の日のこと考えてたので、
うん、
仕事って、
なるほどね、
だからなんか2日がベストかもしれないですね、
うんうんうん、それがいいんじゃない。
そういうちょっとした変化を自分で作って、
そうそう、
自分でこうかと捉え直すというか整理するといいですね。
実験大事です。
あ、
うん、確認するのがね、
確かにやんないでみんな文句言いそうですね、
うん、とか、まあ、その誰かがうまくいった方法っていうのはあるけれども、それがそのまま自分に当てはまるとは限らないでしょう。特に今みたいなそのリフレッシュ法とかっていうのは、
は
い、まあ、個人差があったりしますよね。
きっとそうですね、休みないけない人でいいだろうし、うん、1週間とか2週間がっつり休まないとっていう人もいるでしょうしね。
そうそう、あの何もせずにのんびりできる人と、
はい、
まあ、例えば旅行行ってあのリゾートに行って何もせずにプールサイトでのんびりしてリフレッシュっていう人もいれば、
はいは
い、
い
やもうあそこ行ってあそこ行ってってこうプランニング全部立てて、
あ確かに同じ旅行でもそうですね。
そうそう、これ好き嫌いの問題なので結局、うん、どっちの方が自分は楽しかったと思えてリフレッシュできるかってことですよね。
はい、
うん、
その自分の声にこうちゃんと忠実に生き、
うん、
生きないと。確かになんか誰かの真似してる人もそうですね、
うん、まあ、それがね、はい、合うかどうかっていうのは実験しないとわからないから、うん、それしたらいいと思う、うん、
じゃあこれはその他のことにおいても同じってことですね。優先順位決めたいときは、うん、こっち優先してみる、
そうそう
とか、
そうそう、
トライアン、それもだからあの順位付け最初するっておっしゃってたじゃないですか、うん、それでもあ違ったってなるかもしれないんですよね、やってみたら、
うん、やってみるとね、
はい、
う
ん、今働きたかったんだって思った
り、そうそう、特にね、はい、あのやったことないけれども本当はこれの時間を取りたいと思ってることに関しては誤解のこともあるよね。
あ、それは
やったけど面白くなかったとかってあるじゃない、この間あの僕の知り合いで、
はい、
コンサルタントの人がいるんですけど、
はい、
あのその人一人でね自分のビジネスやっていて、はい、で今ネットとかあるじゃないですか、
はい、
だからコンサルティングって言ってもいざとなったら海外にいてもスカイプとかでやろうと思ったら、できると。で、まあ、セミリタイアとかっていうのも流行ってたのもあって、
あ、
ね、海外のどっかに移住したんですよ、
はい、
もしくは移住しようと思っていて、そのためにそう行ってみたんですよね。多分何ヶ月は滞在したん
ですよ。すごい。
でそして、
はい、
どうやったみたいな、うん、移住するって言ってたけどって言ったら、やるねってもう退屈すぎて死にそうだからやめたって言って
日本に帰ってくるんですか。
もうそうそう、
あでもありそうですね、うん、それがいいと思い込んでる時が疲れてたりすれば、
そうそう、あるでしょ結局ね。そう忙しく疲れてたりする時に、はい、もうセミリタイアで悠々自適でみたいな話を聞いたら、
はい、
いいなとかって思うけど、はい、結局その生活を楽しいと思うかどうかってね、やってみないと分かんない、
は
い、
確かに、
うん、
そこでちゃんとまた軌道修正すればいいっていうことですね。
そうそうそう、うんうん、だ特にやったことないことに関してはもう早めにやって
試しとく。
そうそう、ね、それが楽しかったらその予定をがっつりいたらいいよね。
あもう楽しいことか分かってたらってこと
ですね。そうそう、でそうじゃなかったらね、うん、もう入れなかったらいいから、うん、また時間空くじゃないですか。
そうですね、
うん、そしたらなんか2番目にやりたいことが本当に充実することだったらこの時間増やせるし、
はい、
うん、
自分がもし、
うん、
その例えばさっきこう振り返ってこう、
ええ、
棚卸しするときに、
はい、
やってないこと、うん、でもやんなきゃ本当はいけないというかやりたいこと、
うん、
やってないけどやりたいこと、
うんうん、
これは気づけるんですか、
うん、何をしたら
なんかその、うん、バーってリストアップした中には出てきてないんですけど、
はいはい、
本当はなんかやりたいけどやれてないだけで、
うん、
リストアップに出てきてないだけで、
ああ
そうだからまだ何ですか、うん、その自分の生活の中には出てきてない
あ
けど本当はやりたいことって、はいはい、
自覚していたらそれは早めにやった方がいいですよね。
これをこうそれも洗い出しておいた方がいいってことですよね。
そうそうそうそう、うん、でやったら本当かどうかが分かるから、
あ、うん、そうするとあれですよね。だから休みっていうのも何か一人で過ごすのがいいのか、うん、人と過ごすのがいいのかとかっていうふうにも分かれてきそうですもんね。
そうですね、うん、人によって分かると思う、うん、
へえ、もうあれなんですか、先生は常に自分の優先順位を即座にこうピンとくるんですか、
まあ、即座っていうかね、
はい、
まあ、やりたいことしかやってこなかったから仕事も、
あ、まあ、でもやりたくないことをやってらっしゃるイメージが確かにないですね、
うんうん、やってないのであえてそのなんかこう優先順位をどうこうとか、
はい、
その分野で考えたことないですね。ただその仕事だったら別ですよ。仕事だとあの、パフォーマンスを出す、まあ、成果を出すっていうのが重要だから、
はい、
自分がやりたいかやりたいことか、はい、苦手か得意かに関係なく、これやらないと成果出ないねっていうのあるじゃないですか。
あ、そうですね、
でもそれはマストですよね。
もうそこはちょっと置いといてってことですね、
うん、そうそう、それはマストだけど、はい、まあ、それ以外では、うん、したくないことできない人間なので
羨ましい日本人が羨むパターンですね、
うん、
したくないことしちゃうから、
そうですね、だから昔はかなり浮いてたと思いますね。
自由だなみたいな言われる人です
よね。僕らの時代はまだその組織に属して働くっていうのが、まあ、普通の世の中ですから、
ね、うん、言われたことには全部イエスで答え
とかね、組織に合わすとか、
はい、
まあ、そういう意味では協調性はない人間だったよね
なんか今の時代しか見てないんで分かんないですけど、確かにそうですね、
うんうん、
きっと
そう、もう20年ちょっと前からかね、言うと
パイオニア、
そうです、ちょっとありえないパイオニアっていうかなんか、うん、なんていうの、
いやでも時代が俺についてきたパターンですよ
まあそうかもし
れない、
はい、うん、
へえ、すごい。じゃあね、今回このリスナーの方の、まあ、優先順位がねつけられないっていうものは、そもそもじゃあまず今どういうことに時間を作ってるか使ってるかを書き出して、優先順位を自分なりに何がしたいという目線でつけて、でやってみてこう調整していくというやり方で、
そうですね、
やっていけばいいんですかね、
うん、
はい、非常に参考になるお話を聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。